クルーシャルポイント1、知恵と啓示の例により神聖なエコノミーと神聖な分野の祝福についてはっきり見て、キリストと紹介を宝とする。アウトライン1、使徒第26章18節が啓示しているのは、私たちが今日使徒行伝の継続の中でキリストの体の増し加わりと建造のために行わなければならない働きです。この説は私たちの神聖な委託のすべてを含む内容を明らかにしています。アウトライン2、彼らの目を開き、私たちは絶えず知恵と啓示の霊を求めて祈り、キリスト、キリストの体、神聖なエコノミーのための神聖な分野についてますます多く理解し、見る必要があります。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと、聖別された人たちの間での修行を受けるためである。私たちが行わなければならない第一のことは、他の人たちが見えるように助けることです。このことを行うために、私たち自身がビジョンを持ち、また天的な事柄を見なければなりません。私たちは教えられることによってではなく、キリストが私たちに現れることによって、キリストに関する事柄を見なければなりません。あなたはビジョンを見た後、人々と接触し、彼らにイエスがあなたに現れたことと、あなたが彼を見たことを告げる必要があります。低く伝統的な福音を述べ伝えてはなりません。この貧弱な福音を受け入れた多くの人は、依然として盲目であり、暗闇の中にいます。人々に宗教を教えてはなりません。すなわち彼らの目を開き、彼らを暗闇とサタンから光と神へ立ち返らせなさい。このように立ち返ることによって、彼らは暗闇の邪悪な力、すなわちサタンの権威から神に解放されます。結果として彼らは罪の許しと聖別された人たちの間での分け前を受けます。救われ、許されたすべてのものは聖徒であり、すべての聖徒は分け前を持っています。コロサイ人への手紙によれば、聖徒たちの分け前はキリストご自身に他なりません。キリストは私たちに割り当てられており、私たちは皆彼の中で分け前に預かっています。私たちの分け前であるキリストは、新エルサレムにおいて、究極的に完成します。サタンから神に立ち返る者たちは、個人的に分け前を持っているのではなく、すべての生徒と共に、団体的に、集団的に分け前を持っています。これは彼らが紹介生活の主体である者たちの間で、分け前を持っていることを意味します。使徒行伝第26章18節で、完全な福音が提示されています。この一つの説の中には7つの要点があります。1、人々の目を開くこと。2、彼らを暗闇から光へ立ち返らせること。3、彼らをサタンの権威から神に立ち返らせること。4、彼らを助けて罪の許しを受けさせること。5、彼らを助けて信仰によって聖別すること。6、彼らに生徒たちの間での共通の分け前を持たせること。7、紹介生活の中にいること。適用、青年在職、大学院生、結婚生活編。エペソ1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように、 三章九節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、パウロの完全な福音の祝福の第一番目は目を開きです。主はあなたの心の目を開き、神のご計画、神のエコノミーが何であるかを見せてくださいます。神のエコノミーは万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきました。しかし今それは新約の信者に開かれています。ハレルヤ、主に感謝賛美します。第一コリント2章9節、このように書かれている通りです。目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだことのないものを神はご自身を愛する者たちのために備えてくださった。あなたは自分の過去の経験から来る観念にとどまってはいけません。神のエコノミーの中での神のあなたに対する祝福と期待は素晴らしく卓越したものです。したがって自分の観念にとどまっていると、神の祝福を理解できず、神のエコノミーを通常の祝福と捉え、聖霊を悲しませてしまいます。神の永遠の祝福は物質のものではなく霊的なものであり、それは手順を経た三一の神ご自身です。あなたは今物質の領域の中に生きているので、物質の領域のことを高く評価し、霊的な祝福を軽視する可能性があります。しかし次の時代の千年王国が出現すると、誰も物質の領域の祝福を霊的な領域の祝福より大きく見る者はおりません。今あなたに対する神からのチャレンジがあります。それはすべてが明らかになる前の現在の時代に心の目が開かれて、生徒たちの中にある神の修行の栄光がどんなに豊富であるかを知り、キリストと紹介を宝とすることです。もしあなたの目が開かれて、神ご自身と神のエコノミーを見ることができれば、あなたはこれを宝とし、キリストと紹介に優先順位を置くでしょう。もちろん神はあなたの物質の領域の必要を顧みてくださいます。さらにあなたはキリストと紹介を宝とするので、人々の前で主イエスの御名を言い表し、キリストと紹介について証しする必要があります。あなたは決して、私は心の中で主を信じているので、人々の前で主を信じていることを言わなくてもいいと考えてはいけません。聖書はそのように言っておりません。マタイ10章29節、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかもその1羽でさえあなた方の父の許しがなければ地に落ちることはない。30節、あなた方の頭の毛でさえすべて数えられている。31節、だから恐れてはならない。あなた方は多くのスズメよりもはるかに貴重である。32節、それゆえに誰でも私の中で、人々の前で私を言い表す者は、私もその人の中で、天におられる私の父の御前で、その人を言い表す。33節、しかし誰でも、人々の前で私を否む者を、私も天におられる私の父の御前で否む。人々の前で主を明かししない人は、目が開かれておらず、キリストと紹介を宝としていない人です。祈り、おー主イエスよ、どうか主が私の目を今の時代に開いてくださいますように、私が持っている三一の神ご自身の祝福が、どんなに偉大で素晴らしいものであるかを知ることができますように。それは私が恐れずに人々の前で証をする人になるためです。あなたの王国の出現の前に、株価が上がって購入できなくなる前に、キリストと紹介の株に全生涯を投資する賢い人になることができますように。アーメン。